来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方お二人に来ていただきました。この番組初めての試みで、タイとオーストラリアでサッカークラブチームを運営しておられるこのお二人に来ていただきました。まずは、オーストラリアで運営されていますゆうぞうさん、自己紹介をお願いいたします。
はい、現在オーストラリアシドニーでメート FC というサッカースクールを運営している田代雄三です。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では田田さん、よろしくお願いします。
あ、お願いします。田田です。
はい、今回ね、こういうふうな形で雄三さんをお招きしてお話しさせてもらっているのは、前回、収録後田田さんとお話をしている中で、雄三さんがオーストラリアの方でクラブチームの運営をしているよっていうところをお伺いさせてもらって、タイとオーストラリアでどういうふうな環境が違うんだろうかっていうところをお二人でお話ししてみてはどうだろうかっていう提案をいただきまして、で、私のサッカーに関連される皆さんに質問事項を集めさせてもらって、今日はその質問にお二人で、答えていただくというふうな形式で進めさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
まず、僕から、雄三との慣れ初めというか、例からざっくりお話しさせてもらってもいいですか？
はい、お願いします。
僕と雄三は高校の時の、国体だよね。国体の選抜チームで、一緒にプレーしたのが、もちろん対戦相手としては、ずいぶん前から知ってたんですが、国体で一緒のチームでプレーしたのが、ぐっと距離が近くなった、きっかけかなって思ってます。間違いないよね。そんなイメージでね。
そうですね。福岡国体で。
そうだね。で、僕の方は高校卒業後、セレッソ大阪に入団したんですが、雄三は福大？
そうです。大森高校から福岡、はい、福岡大学。
福岡大学に進学をして、で、その頃僕がセレッソ1年目、2年目の時に、実はスカウトの方から、ですけど、何かいい選手いないか近くにみたいな話をされた時に、僕はもうすぐ雄三の話をして、いや、こんないい選手が福大にいますよと。で、まだ国体の時に、ぐっとパフォーマンスが良くてっていう選手なので、もしかしたらまだ、いろんなところに目をつけられてないかもしれませんみたいな、今がチャンスですよみたいな話を僕は、スカウトの方にしたんですけど、その時は、まあ、大輔が言うことだからぐらいの感じで、多分スカウトの方もあんまり本腰で動いてなくて僕からするとおいって思いながら、で、福岡大学で、ユニバーかな、ニバシアドかなんかの代表に入ってくるようになった、雄三に、うん、実は大輔、あの時言ってた選手だよな、ちょっと話つけてくれないかみたいなこと、確か雄三が3年生ぐらい、3回生ぐらいの時、もう一回言われたのかな。で、その時に僕多分連絡したはずで、もうその時にはもうやっぱり全国区の選手になってしまってたので、っていう流れから鹿島に入団が決まった、だよね。
おそんな裏話があったのを初めて知りました。
これ言ってないけど、セレッソにも練習参加してくれて、
そうそう、あ、それは練習。
スカウトの方が、うん、そう、スカウトの方が、コーチの方が、マジでいい選手じゃん。大輔、ちょっと話してくれよって、2年後から、その、すぐ僕が、スカウトの方に提案した後に、うん、動けば、もしかしたら印象は変わったかもしれないけど、名前が出てから、売れてから、今からって言われても、いや、遅いでしょうなんて思いな、僕はもう、ひそかに、スカウトの方にはちょっと怒りながら、だから言ったじゃんみたいな話をした記憶が当時あるんですけど、いや、それからもう本当に鹿島から代表まで行って、おめきめきと、こう表して、僕からすると、うん、見るのは間違ってなかったなと思ったり、みたいな、当時の記憶がありますね。で、選手を引退してからも、実は僕が今やってるタイの事業とほとんど似ているというか、うん、話をすると、 そうよね。同じような悩みも抱えてるだろうな。目標も近いところがあるよな、なんて思ったことがあって、そういう親近感を持ってますが、今日そんな感じで、ぜひいい話ができたらなと。
はい、
お
あ
願い
りが
し
とうござい
ま
ます。はい。
す。じゃあ、ゆうぞうさんから何か、まずこのお話聞いて一言どうですか？
そうですね。高校時代の時に、本当一緒に福岡県選抜で一緒に、多田くんとはプレーしたんですけど、その時はもう、多田選手は、すごい雲の上の存在で、僕なんかもう高校でもあんま強くないし、まあ、個人としても一人で国体に入ってったから、まず信頼してもらうところから始まったし、まあみんな全然信頼してないなっていうところからスタートして、でも多田は、なんか早いところ、なんか僕に話しかけてくれたり、信頼してくれてる感があったので、助けてもらった記憶がすごくありますね。で、その後もさっき話したように、僕のことを勧めてくれてたのは、ちょっとその時もしかしたら、ちょろっと聞いてたのかもしれないですけど、まあ今改めて聞いたら嬉しいですね。そうやって大学1年の時に。で、やっぱ大学4年の時にはね、それこそセレッソ大阪からも、オファーもらいましたし、で、その後、まあ、セレッソ大阪のことはずっと頭にあって、で、2015年に、まあ、縁があって、また、セレッソ大阪からオファーをいただいて、入団することにもなったし、で、その時にオファーしていただいたのが、今の監督である小菊さんが、1年か。2001年じゃない。2005年の4年か。2004年の時にオファーしていただいた時も小菊さんがいて。で、2015年の時も小菊さんがいて。で、今監督に、なってますけど。なんかすごい縁を、セレッソ大阪、そして多田くんからは、感じてます。まあ、その後も同じような事業をね、遠征だったり、チームの運営だったりと、僕の、ね、やってることが先輩なので、で、いろんなことを聞きながら、またなんかこうね、フィジカルで会って、いろんなこうキャッチアップしたいなと思ってます。まあ、このような機会をありがとうございます。
ありが
あり
とう
が
ご
とうご
ざい
ざ
ま
います
。
す。はい。
お二人の仲の良さがめちゃ伝わってきたんで、ちょっと僕も喋る方としてもちょっと安心してきた感じがします。だいぶ声も落ち着いてきたなと思って。じゃあ早速ね、皆さんから限られた中で質問の方を、テーマ出しさせてもらおうかなと思います。今回やっぱり質問の中で、やっぱりこの、海外でやっているこの中で、質問があります。サッカーをやっている人たちの中で、実際にプロとして生計を立てている人は一握りで、お二人は選手育成をする際に、サッカー以外の人間育成も視野に入れて育成を行っていますか？まずはこの質問から始めたいなと思います。
僕から話した方がいいですか？言う
そ
ぞ、
うですね。
言われた
だ
ら。
からお願いします。
あ、了解しました。僕たち、まあ、そもそもクラブ運営というか、やっぱりサッカー選手を育てたいっていうよりは、サッカーを通じての人間形成っていうところが一番大事なんじゃないかな、と思ってます。だ順序で言うと、人があってサッカーがあって、サッカーがあれば何でもいいんだよって話ではなくて、っていうところはやっぱり、力を注ぎたいなと思っているところなので、まあ、例えば具体的にっていう話であれば、まあ、まあ当たり前だと思うんですけど、いろんな方に感謝ができる心を持つとか、例えばサッカーさせてもらえる環境にいることが、まず感謝の一つだと思いますし、それがご両親への感謝なのか、例えばチームへの感謝なのか、大会であれば、試合であれば、対戦相手への感謝なのか、っていうところは、必ず伝えてます。誰のおかげでサッカーができてるのっていう話を、やっぱり話をしながら、じゃあ、靴のかかとを踏むのはおかしいよね。自分で買ったスパイクじゃないでしょ？みたいな話から、このスパイクがなかったらサッカーできないんじゃないの？対戦相手の方がいなかったら、試合って大会ってできないんじゃないの？じゃあ、試合が終わって、相手チームに挨拶に行くときにどういう行動をすればいいか、みたいな話をしながら、やっぱり心のところを育てていきたいなと思ってるところは大きいです。
ありがとうございます。 じゃあ、ゆうずさん、どうでした？
はい、そうですね。僕の、まあ、オーストラリア、シドニーでのサッカースクールも、まあ、みんながプロになれるわけでもないし、まあ、プロになる前に、やっぱ一人の人間としてっていうのを大事にしています。で、まあ、どのような点で大事にしてるかっていうと、まずなんか理念みたいなのもあって、まあ、日本らしさっていうのも、やっぱ残しておきたいので、心技体っていうのをちょっと掲げてて、まあ、心の部分はもちろん、先ほど、多田くんが言ったように、なんかリスペクトする心であったり、感謝する心であるっていう、まあ一番大事なところを、まあ一番最初に持ってきてます。まあ技術はもちろんサッカーでね、うまくなりたければやっぱり練習するしかないよねっていうところを、まあヒントを出しながら、サッカースクール運営してます。で、タイはまあ体力の部分、まあ体を強くするとか、まあ丈夫な体、健康っていうところを、心技体っていう、こう理念を掲げて、僕らはサッカースクールを運営しています。
ありがとうございます。ここで誘導さんにね、質問させてもらいたいんですけど、この日本
はい。
の心技体っていうのを、クラブの、まあ、方針理念であったりというところなんですけど、例えば、クラブに通われてるお子さんっていうのは、日本の方が多いのか、現地の方が多いのかってどんな感じですか？
はい。あ、日本バックグラウンドの方が結構多いんですけど、純粋な日本人は35%ぐらいですね。で、ハーフ、というのは日本人のハーフどっちか、父親か母親が、日本人っていうのがまた30%。で、完全に現地の人っていうのが、まあ、約40%、まあ、30何%ぐらいですね。37とか。そのぐらいの割合で、サッカースクールしてます。
ありがとうございます。じゃあ、こういった、まあ、日本人がいてて、ハーフの方がいて、現地の人がいてて、その中でのこの心技体を浸透していく上で気をつけていることとかっていうのはどうですか？
やはりこのオーストラリアでは、片付けをする文化とかがあまりなくて、使ったら使いっぱなし、まあ片付けない、まあ汚して帰るっていうのが、やっぱり学校でも、掃除の人が担当で掃除をしているっていう状況なので、まあ、日本みたいに、掃除の時間があったりするわけじゃないっていうのがあるから、まあ、子供たちは結構親に任せたり、こう先生に任せたり、その担当の人に任せたりっていうのが、すごく、こう、オーストラリアに来て感じたので、まずは、こう自分で、使ったものは自分で片付ける。まあ、ビブスを自分で使ったんなら、ちゃんと元の場所に、それぞれが、こう自分で気づいて片付ける。で、コーチがこう、手伝ってあげる部分ももちろんあるんですけど、紐ほどけたら、周りの友達が紐ほどける、紐を結べる子がいたら、手伝ってもらいながら、やるとか、こう自分で考えて、行動できるような、サッカースクールをこう目指してはいます。
ありがとうございます。このお話聞いてどうですか？
たけしさん、この話した記憶ありますよ
ありますよね。こ
ね。
れ聞いたなと思って。
どうなんですかね。日本が特別こういうところに関しては、まあ、素晴らしいというか、世界基準ではないのかもしれないですね。片付けなんてする子いないよね。ローカルな子
い
で。
ないね。
サッ
普
カー
通何
コー
も言
ト
わなかっ
で、
た。
練習試合した後なんてペットボトルのゴミがベンチ前に山のように落ちてたりするもんね。
する。
まあ、そういうところはやっぱり、まあ、コーチがそういう感性がないとやっぱり子供に伝わるわけはなく、親がそういう感性がないと子供に伝わるわけがなく、でも本当に変えていこうとすると5年、10年、20年かけて、やっと一つのグループが変わっていくみたいなところなんじゃないかなと思ってしまいます。
そうですね。
ここに関しては、やっぱり、あれですね、タイであれ、オーストラリアであれ、同じような現状があるっていうのは、まあ、すごい面白いなと思って聞いて、実は、ゆうぞさんの話聞きながら、これ何回か前に多田さんと喋ってたなっていう話を聞いて、あ、そうなんだみたいな感じが思いましたね。
でも、感覚値の話なんだけど、例えば、現地の子供たちが、日本の子たちが、ゴミを拾って捨ててます。それを見た現地の方は、あ、いいことしてるな、は思ってると思う？
どうなんだろうな。
なんか、タイでは、そういう、まあ、日本の子たちがゴミを持って帰って、ゴミ箱に入れてます。まあ、多分ワールドカップとか、オリンピックとか、スタジアムの清掃をしてるみたいなところから派生されたのかもしれないけど、そういう子供たちがゴミを拾ってる写真をニュースで取り上げて、ほら、日本人の子たちは素晴らしいよね、みたいなのを見たことあるんだよ。ってことは、そういう感性は持ち合わせてる方もいらっしゃるような気はしてて、そうじゃなかったら、なんでわざわざ開くの？仕事する人いるのにっていう話で終わってしまうと思うんだけど、拾ってる写真をピックアップして、素晴らしいよね、この心は、みたいな話をしてるということは、一部そういういいなとか、いい行動だなっていうのを感じる方はいらっしゃるような気もしてて、オーストラリアはどう？そういう何か、なんでゴミ拾うの？バカじゃねえの？みたいな感じで見られてる気がするのか。
それはないね。オーストラリアの人たちは日本に対して結構リスペクトがあって、日本のすることって素晴らしいよねっていう感覚が、多分気質みたいなのが少し似てると思ってて、それこそオーストラリアのチームを日本に連れて行った時に、こうロッカールームとかやっぱり僕が気になって試合終わった後、いや、汚くなってんだろうなと思ったら、やっぱ監督とか、ちょっとマネージャーが、やっぱりここ日本なんだからねっていうのをまず言ってて、で、やっぱりそういうニュースが入ってきてるから、それが当たり前にやらなきゃいけないっていう、こう、マインドに多分なってて、
あ、な
だ
るほ
からもう
どね。それは
す
チーム。
ごい綺麗に、もうピカピカにして帰ってくれてたから、なんかすごい嬉しくて、それが。やっぱこういうところでやっぱ日本人ってこうリスペクトされたりしてるのをこう感じて、で、やっぱ日本では日本なりのこのやり方をちゃんとやろうっていう。もしかしたら彼らはそういうのをなんかインスピレーションを受けて、こっちでもやってるのかもしれないですし、こっちではあまり知らないんですけど。でも連れてったチームは大概綺麗にして帰ってくれてますね。
でもやっぱ嬉しいよね、そういう少しでも行動が変わったなって気づけるときは、嬉しいな、やっててよかったなと思うときかもしれな
嬉しいです。嬉しいですし、日本のその文化に対してもなんか嬉しく感じるし、そのオーストラリアの人たちが、だってリスペクト持ってくれてるっていうこと自体が、やっぱり僕にとっては嬉しいですね。
ありがとうございます。ねえ、たくさん質問があるので、ぼちぼち違う質問をちょっとさせてもらおうかとして。そうなんです。結構ね、そのチーム運営者の中でも一つ出てたのは、いろんな時代が変わってきます。お子さんであったりだとか、親御さんの考え方も変わっていく、世界的な環境も変わっていくっていう中で、指導者、経営者として、現場にアジャストしていくために努力されていることとか、気を使っていることっていうのを、もし教えてもらえたらなと思って。いかがでしょうか。じゃあ、多田さんからお願いしていいですか。
僕からありますか。まあ、育成に関することで先ほどお話したような心のところかなとは思うんですけど、まあ、経営者としてっていうところでいくと、やっぱり本当にこう、まあ、日々ってわけじゃないような気がするんです。半期とかも、1年にみたいなところかもしれないんですけど、変化は求められて、で、その変化に柔軟に対応できるかどうかっていうのはすごいこう、まあ、今までの成功体験とか、今までこれでうまくいってたのにとか、やっぱりすごいこう、力を使うところでもあるような気はするんですが、やっぱり、なんですかね、まあ、わかりやすいところで言うと、まあ、物価の上昇に伴い料金変更をしなきゃいけないみたいな時に、どうやって話そうかな。みたいな、どうやって理解いただく話し方をしようかなとか、話さなくても経営自体は回るはずだけど、やっぱり少しずつ苦しくなっていくよなとか、その辺をこう、まあ、時代にというか、時々に合わせて変化させていくっていうのは気を使うなって思うところではあり、で、まあ、この中である、海外遠征の経験、まあ、食事とリフレッシュのためにとか、海外での生活はどうやってリフレッシュしますかみたいな話もあるんですが、どう、リフレッシュって、 ゆうぞう、どうやってしてる？
海外でリフレッシュ。いや、なんかね、日本に住んでた時は、やっぱり、リフレッシュを必要だなと思ってたけど、オーストラリアになんかいること自体がちょっと、一つのバカンスみたいなとこあるから、まだ8年住んでるんですけど、なんかこう、別にストレス感じる時もあるんですけど、周りの人見たら結構リラックスして生きてるから、なんかそういう意味で、そのリフレッシュ、いや、結構リフレッシュしてるんだけどなって思いますね。だからもう今の生活自体が結構リラックスして生きていけてる感じはします。
でもこの辺りはもしかしたら、まあ、そもそも好きでやってる仕事なので、仕事することが楽しくて、で、もちろん楽しいことばっかりじゃなく、苦労するな、しんどいなっていうのもあるにしても、そもそもやりたいことがあって、目標があってやってることなので、仕事に対するストレスってあんまりないなと僕も思ってて、で、まあ、別のところでも質問あったんですけど、休日って何して過ごしてますかって言われると、僕、あんまり休日ってないんですよ。まあ、役職柄っていうのはあるにしても、休みとか設定してる？
いや、設定してないし、仕事入ったら、もちろん
そうだ
土
ね。
日関係なしに行くけど、
うん。
家族とだいたいい
そう
る
だね。
のが、
うんうん。家族がいるから、この日は出勤しなくても、仕事しなくても回るようにはしてるけど、けど特別用事がなかったら、現場に行くし、子供たちとサッカーするし、みたいな感覚だよね。だから休みが欲しいっていうのもあんまりなく、休みがなきゃやってらんねえだろうっていうのは思ったこともなく、休みたい時は休ませて、もちろん言うんですけど、なんで、まあ、楽しくやれてることがリフレッシュにもつながってるのかなと思ったり、
わかりました。結構ね、この育成に絡んで、実際海外で生活されているから、逆に言うと、もうそこが基盤になっているのかなっていうのをすごく感じました。で、ゆうぞうさんが8年いてて、まだバカンス気分なんだっていうオーストラリアではすごいとこなんやなっていうのも正直感じた感じです。
はい、ありがとうございます。いいとこです、本当に、シドニー。
日焼けしてるもんね、いい感じでね。
ですよね。
あ、本当に？
うん。
いや、日焼け止め塗らないとね、紫外線強いから、オーストラリ
あ
ア
れ、
は。
今は冬？あ
今ね、
れ？違
夏に
う。
向かってる。
あ、じゃあ日本で言うと春みたいな。
そう、春過ぎかけぐらいかな。まあ、春だね。
わかりました。じゃあ、そうですね。今回、すごい育成のことについてずっと話をしてもらっているので、もうちょっと育成の、ところ、もう話が進んでいく上で、じゃあちょっと残り時間でスクールの運営についてっていうところのお話を進めていきたいなと思うんですけども、実際このスクール運営の中で話せる範囲です。例えば、月謝であったりだとか、どれぐらい利益が出るのか、とかっていうところの運営面っていうお話を少ししていただけたらなと思います。では、この話題はどちらからしましょう。
僕から言いましょうか。
はい。
よかった。まあ、経営の話、収益がどうだっていうのは、正直、まあ、習い事なので、まあ、競合他社もいるので、どうしても、相場感っていうのはあるんですが、僕は日本の、月謝のざっくりしかわかんないんですけど、日本よりは高いような気はしてて、はい、というのも、うちは特に、まあ、海外の駐在の方が多い日本人部なので、バス送迎をしなきゃいけないっていうのはあるんですね。まあ、ルール上というか、ご家族が個別に車を運転するっていうのは難しい環境なので、バスの送迎付きで1レッスン、今のレートで言うと2500円。そんな感じなので、多分日本で、まあ日本はもうバスの送迎みたいなあんまりないような気はするんですけど、日本だと月謝6000円から1万円ぐらいです。 ていう話で、多分週3とかそんな感じかなと想像してるんですが、うちは1レッスン2500円送迎込みみたいな感じなので、週1でも1万円ぐらいの価格帯になるって考えると安くはないよなと思いつつ、で、まあ、ただそれで、だからってめちゃめちゃ利益が出てるかと、まあ、車のメンテナンスがとか、ガソリンがとか、もちろん、外国人である僕たちにかかるコストっていうのも、日本よりはぐっと高かったりします。だからといって、経営が安泰だとか、余裕があるじゃないっていう話ではないような気もするんですけど、ゆうぞ、どう？オーストラリアの事情。日本よりは安いもんね。
あ、で
いろん
も、
な。
まあなんか結構似てるなと思って。まあ、うちも、一レッスンだったら2500円ぐらいで、それメンバー価格で、メンバーじゃなかったら3500円するんですよ。だけど、なんかこう、ちょっと高いなっていうイメージあるんですけど、やっぱこっちは、何？給料が結構高い、水準が高いんで、手伝ってもらってるコーチにも、やっぱある程度支払わなきゃいけないし、まあグランド代かかったり、それこそね、ガソリン代、まあ車のメンテナンスももちろんかかるし、まあ保険だってかかるし、で、いろんな部分でこう、かかってくるところはすごく大きいので、まあサッカースクールだけ運営しとけば、まあなんとかなるっていう問題ではないので、まあ僕自身、いろんなことをチャレンジして、まあ、サッカースクールを基盤に、なんかこう違う、まあ、みんなのためになるような、ビジネスをこう展開していくために、まあ、日々、超頑張ってる感じですね。
ユーゾも、まあ、うちはそうなんですけど、母体があって、サッカー部門赤字でもいいよっていう媒体ではないもんね。
もちろん。
そうだよね。
赤
それ
字
で、
じゃ、赤字じゃダメ。
なんで、例えば、ある話で大きな組織があって、大きな企業がついてて、その中のサッカー部みたいな形だと、まあ、広告宣伝の一環で、トントンだったら OK で。ぐらいの宣伝費っていう名目で運営費出せるよみたいな話はあったりするんですけど、うちはもう全くそうでなく、うちが経営母体なので、赤字を出すわけにはいかず、じゃそのリスクも取らなきゃいけないよみたいなことはやっぱり必ずあるので、そういった意味も含めると、この質問でもいただいている、運営をどうやってやってるんですかとか、まあ、スポンサードがついてるんですかみたいな、のもあるんですが、まあ、スポンサーのご協力いただいている企業さんはもちろんあるんですけど、経営母体っていうわけではないので、やっぱり数字のところもシビアにとらわれなきゃいけないなと思ったり、で、もちろんいろんな方の協力、もしくは将来に向けての投資みたいなのも、いろんなさじ加減でやっていかなきゃいけないなとも思うんですけど、大変も大変よね。
そうですね。僕もやっぱり、サッカースクールだけじゃちょっと難しいなっていうのは、まあ言ったら、人数が増えればもちろんコーチも必要だし、グランドも必要だし、増えれば増えるほど、ね、売り上げは増えるけど、結局コストもかかってくるんで、まあそこが、儲けにつながるかって言ったら、まあ実はそうでもないっていうところがあるので、まあ大きくしてって、やっぱ影響力をつけて、まあ、スポンサードをしていただくっていうのは、まあ、僕もサッカースクールしながらやってることなので。まあ、でも、やっぱスポンサードに頼る運営になったらダメと思うので、もうなんとかこう、安定した運営をするためにも、まあ、スポンサードは、まあ、支えてもらうちょっとこう、何かあった時の保険みたいなものにしておきたいなっていう感覚はあるので、とはいえ、やっぱり、スポンサーがないと結構難しいサッカースクールだと思います。サッカースクールってすごい難しいと思ってます。
らしいですよね。まあ、日本でもそうだと思う。まあ、ただ、唯一海外にいて、唯一というか、競合他社は圧倒的に少なくなるじゃんか。日系のサッカーチーム、現地にあるっていうと、ずっと少なくなるはずなので、そういった意味では、そこに興味がある、 選手っていうのは集まりやすくて、で、僕もそれが理由で、こっちで起業はしてるんですけど、やっぱり僕が、元 J リーガーっていう肩書きで始めたとしても、毎年のように元 J リーガーが生まれるわけで、その中で元日本代表の田代雄三がサッカースクール始めますって言われると、僕はもう戦々恐々としながら、やべえの来たみたいなことを思わなきゃいけないっていうのは必ず、日本だと生まれるはずなので、やっぱり自分の強さ、自分の特徴を考えたときに、どこで何を勝負するいつも、やっぱり、まあ、経営判断にはつながると思うんですけど、うちの強さを出せる場所で勝負するっていうのは意識しているところでもありますね。
今度ところでね、田代さんが、ゆうぞうさんがね、オーストラリアで自分のチーム、ここで勝負してるっていうところって、どの辺で勝負してる感じですか？あ、もうそれこそ多分、多田くんと同じようなところで、要は駐在さんがすごく多いところに、やっぱ、ここが入りやすそうだなっていうところ、まあ治安がすごくいいところですね。からスタートして、まあ少しずつこう、範囲を広げていってる感じです。じゃあ、このスポンサー獲得についてですけど、皆さん多分苦労すると思うんです。僕らも、まあ、言うたら国内から、タイの企業さんの、ね、駐在員さんとかも何人かいてはったんで、いろいろ声をかけたりだとかはしてるんですけど、なかなか、厳しいところもあると思うんですけど、まあ、ただスポンサーさんでこれ、厳しかったなっていう点と、良かったなっていう点を、お互い一つずつ出してもらえたらなと思います。
ユーザーからいきますか。
はい、ゆうとさんお願いします。
はい、スポンサーになっても
お、
らえてよかったことと、
はい。
まあ、これが大変だなってことですか。
そうですね、はい。
まあ、よかったことは、まあ、僕一番、本当、引退して一番嬉しかったのが、スポンサー一つ応援してもらったってところなんですけど、サッカースクールをするにあたって、僕らってやっぱ教育を、教育する機関と同じと思ってるんで、一番最初にどこに味方になってもらいたいなっていうのを考えたときに、シドニーに日本人国際学校ってあるんですよ。まあオーストラリアに一つしかないんですけど、まあそこに僕はこう応援していただけたら、やっぱ一緒にこうシドニーを盛り上げていきたいなっていう気持ちがあったので、プレゼン資料作って、まあ僕らはこういうサッカースクールです。こういう理念があります。一緒に日本人を盛り上げませんか？みたいな感じで、スタートしたときに、そのメイン、今もメインに入っていただいてるんですけど、日本人、その指導、まあ、そこから、こう、スポンサーさせてくださいっていうふうに、こう、返答をもらったときが、引退してから、一番のゴール決めたなっていう感じの感覚でしたね。まあ、そこから、やっぱこう、何、あ、どういうところをターゲットにしていこうかっていうのを自分でこう試行錯誤して、まあこういうところだったら応援してくれるのかなと思いながらこう人に会ってみたり、やっぱりこう自分たちの活動をこの応援していただけてるっていうことはすごく、感謝してますね。いろんな企業の方に。で、まあ大変なことはもちろん継続ですね。やっぱりしてね、いただいただけで終わったらもう何も向こうにメリット返せないので、まあどうやってこの目に見える、まあ可視化できるような形で、メイト FC 僕らが成長していったかとか、どのような手助けになったかとか、どのようなところにお金を使ったかとかを、こうちゃんと示せるようにして、まあ次の年につなげていくっていうのがやっぱり、まあ毎年それはね、来るので、そこがやはりこう自分一人で全部やってるので、そこは。大変は大変ですね。まあ面白いのは面白いんですけど、自分の経験にもなるし。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、佐藤さん、どうですか？
つまり、誘導の一番印象に残ってるゴールは、キム・ジンヒョンの背後からボールをかっさらって点取ったやつじゃないかなと思って、一番のゴールは、今回の日本の学校とのスポンサードが決まったときということで間違いないですか？
ジンヒョンのやつね。
あの後にセレッソに移
忍者
籍
ゴ
し
ール。
て確執があるんじゃないかなってメディアに出てたけど、 めちゃめちゃ仲いいもんね。
仲いいとか、その時の状況も聞いたしね。
そうだよね、そうだよね。
どう
すみ
だっ
ません、
たっつって、
話が、話それましたけど、今、ゆぞうからもあった通り、やっぱり、まあ、スポンサードって、ギブアンドテイクだと思ってるので、まあ、クラブとして何が恩返しできるかな、何が提案できるかなっていうところが大前提だと思うんですけど、ただ、立ち上げの時って、ギブできるものが多くはなく、じゃあ何をもって応援するよって言ってもらえるかっていうと、本当に、共感をいただけるかどうかっていうところだと思うので、先ほど、ゆうぞうからもあったように、プレゼン資料を作って気持ちを伝えたんですっていうことだと思うんですよ。立ち上げる前の話、立ち上げてすぐの話なので、多分、多くのことが返せるよって話ではないスタートだったと思うんですが、っていうふうに、まず、共感を得られたとき、一緒に頑張っていこうよって言っていただいたときっていうのは、やっぱすごい嬉しいなと思った経験は僕にもありますし、ただ逆に、難しかったなっていうのは、本当に継続ってなかなか難しいので、僕も応援いただいて、結局、まあ、失礼があったんだろうな、もう想像するんですけど、やっぱり継続いただけなかったときっていうのは、クラブとしての落ち度があったんだろうな、足りないところがあったんだろうな、ということも思いながら、それを繰り返すわけにはいかないな、また修正しながら、クラブの規模を少しずつ大きくなるからこそ、よりいろんなパートナー、まあ、今度はもう本当にリバウンド制御の関係になると思うんですけど、で、提案できるものはこうですよ、だから一緒にやりませんか、っていう話にできて、その話ができていく、数年後みたいなイメージなのかなと思うんですが、まず一番嬉しかったのは本当に、共感いただいたとき、辛かったなと思うのは、パートナーで一緒にやってたのに、継続ができなくなったとき、申し訳ないなっていう気持ちもありながら、っていうのは、感じましたね。
ありがとうございます。ね、僕らもスポンサー探すっていうことは、やっぱりね、一応ではなくて、クラブのオーナーとして探さなあかんっていうのは、使命感もあって、いろんな方と話は、まあ、今回もずっとしてる感じなんで、それも、まあ、増やしていかないといけないなっていうところは、同じ思いでやっています。というところで、あっという間に1本目の収録時間が来ました。ちょっとオーバーしたかなと思いながらも、ここまでは1本目に入れたいっていうので、ちょっと長めで撮らせてもらいました。これからね、まだ2本目も撮らせてもらおうと思ってますので、引き続き、ゆうぞうさん、とださん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。